なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーの吉田秀子さんにお越しいただいています。吉田さん、おはようございます。
おはようございます。
毎日のようにもう新聞では詐欺の被害目にするんですけれども、今どんな状況なんですか？
はい、いわゆるその今富山県内でのその特殊詐欺の被害状況というのは、昨年は総額5億3700万円も上りました。
はい、
はい、これ一昨年は4億5100万円でしたので、うん、優に超えてしまったというのがありますね。被害の件数も、まあ、122件と過去最高に件数が出ております。はい、
どんな方々が被害に遭ってらっしゃるんですか？
はい、7割以上はもう60歳以上の方なんですね。
はい、
特にその65歳以上80歳代の女性にその被害が集中してます。
手口はどうでしょう？
そうですね、今回一番増えたのは架空請求詐欺と言われるものなので、その件数も被害の金額も一番多くなってます。それに続いてそのオレオレ詐欺ですとか、金融商品の取引詐欺などが続いているという状況ですね。
どんな手口が使われているんですか？
そうですね、オレオレ詐欺っていうのが皆さんご存知だと思いますけれども、まあ俺だけどって言って風邪をひいたっていうようなことで電話をかけてきて、当然その息子ですとか孫との声が違いますので、はい、風にかかった、インフルエンザにかかったっていうことでまず前置きをしてですね、母親のその電話番号を聞こうとするんですね。
はい、い
や実際自分はちょっと携帯番号をなくしてしまったんだとかね、電話番号が変わったのでって言って、その親のその携帯の番号を聞き出すというのが最初です。でその聞き出した、まあ、携帯の番号にまたかけてきてですね、
はい、
今一番そうですね、言われてるのが、会社の金を使って株で2000万円の損失を出した、そのために弁済が必要だって言ってですね、
はい、
800万から1000万円が必要だって言って、そのお金を、まあ、持ってくるように言ってその電話をかけてくるというのが新しい手口になってます。
持ってくるっていうと相手が取りに来るってことですか？
そうではなくてですね、持ってきてほしいというふうに持ちかけるんですね。
はい、
東京駅まで来てくれですとか、その JR のどこどこで降りてくれとかっていうことで、現実に今回、まあ、4件ほどですね、
はい、
その1000万円を持って東京まで上京された被害者が富山県内でもおられます。
そうなんですか。
はい、いずれもその会社のお金を使って、まあ、株で損害を出したんだと、でその弁済をしなければいけないのでお金を持ってきてほしいということで、まあ、持参して東京まで出向いて行ってますので、まあ、このあたりも本当に新幹線が開業すると増えるんじゃないかなっていうふうに危惧しております。
恐ろしいですね。他にはどんな手口がありますか？
はい、はい、それからなりすまし詐欺、
はい、
これは本当に実在するようなその大手の総合商社を名乗って語ってですね、
はい、
電話をかけてきて、まあ、社債を購入するために名義を貸してほしいんだと、名義を貸してくれれば、まあ、謝礼をするっていうことで電話をかけてくるんですけれども、はい、結果としてその名義貸しっていうのは犯罪なんだっていうことで、はい、これを逆手に取ってですね、その名義を貸した以上は警察に捕まるかもしれないとか、あるいはその裁判にかけられるっていうような脅しでもってそのお金を送金させるという手口があります。これらっていうのはやはり従来からある劇場型なんですね。
はい、
実際その実名の大手の会社をまず名乗った社員が出てきますし、
はい、
それからその県警の担当者、警察の担当者を名乗る、まあ、刑事が出てきたり、あるいはそのお金を受け取るにはその弁護士が出てくるというような状況で、まあ、役回りを持った人物が登場してくるというのが特徴なんですね。
その後どうなるんですか？
そうですね、現実にこの80代の女性、県内でこういったその金を購入する権利っていうものを譲った後ですね、
はい、
その権利を譲ったのはやっぱり犯罪なので、そのあなたの資産をその裁判所に預けなければあなたも逮捕されるっていうふうに脅されて、
はい、
実際その1360万円を送金したっていう被害がありました。 まあ、こういったふうにそのお金を送れですとかね、お金を持参してほしいっていうふうに相手の方からまあ指示があったら、これ間違いなく詐欺なんですね。ですので、こういったお金をその、まあ、レターパックですとか宅配をするということはそもそも禁止されてますので、はい、こういうことを指示するという電話があれば、もうそこで電話は切ってほしいと思います。
はい、その他にインターネットの詐欺もあるようなんですけれども、それは。
そうですね、これはちょっと新しい手口が使われているのが紹介したいと思うんですけれども、はい、これはまあ、ほとんど架空請求の詐欺なんです。まあ、携帯にですね、動画サイトの利用料金が、まあ、未納になっている、これが本日中に連絡なき場合、まあ、法的手段を取るっていう脅しのメールが入ってきます。
怖くなりますよね。
怖くなります。で、本当にその法的手続きを取るっていうことを真に受けてですね、はい、まあ、こうなったら大変だっていうことで、まあ、本当に若い男性の方、女性の方、実際にその犯人の相手の電話に連絡を取ってしまうんですね。そうするとその相手の電話で指示を受けてですね、はい、コンビニへ行きます。でコンビニのマルチメディア端末を使ってお金を振り込むっていうのが今新しいその手口ということで問題になってます。まあ、すでに今回4件もあってですね、もうすでに820万円被害が出てるということが県警の方からも報告されてます。
インターネットでは若い方も被害に遭ってるんですね。
そうですね、20代30代の方ですね。はい、
こうした被害に遭わないためにはどうしたらいいんですかね。
そうですね、これ皆さんもご存知のように毎日のようにその被害の新聞記事が載ってますので、はい、でもやはりこの人ごとというふうに自分だけは騙されないっていうふうに思ってる方が多いんではないかなというふうに思います。はい、基本的に一番いいのは電話を受けないっていう措置をあらかじめ取っておくことが必要かと思うんですね。
はい、
それは留守電にしておくとか、ナンバーディスプレイのサービスを受けておけば、まあ、かかってきたとしても不要な電話、まあ、県外の電話番号であれば受けないという選択が取れると思います。それから非常に効果が あるのは、
はい、
通話の録音装置を取り付けておくというのが今非常に効果があるということで盛んに言われてますね。
録音装置。
そうですね、これが電話をかかってきた時に、まあ、自動録音で警告メッセージが流れましてですね、うん、録音しますよっていうふうに言いますと、もうほとんどの相手は、まあ、録音されるのを嫌がりますので、はい、電話を切ってくれるんですね。そうすると受けないということができますので、この通話録音装置を取り付けるというのは、まあ、一番効果が高いんじゃないかなというふうに思います。
はい、では最後に、もし被害に遭ってしまったらどう対処したらいいですか。
そうですね、これはすぐ最寄りの警察に届け出てください。で、まだ電話をしてですね、なんとなく興奮冷めやらずどうしたらいいのかなってわからないときには、まあ、警察ももちろんなんですけれども、はい、消費生活相談窓口に、まあ、お電話をして聞いてみられるといいと思うんですね。そうすると冷静にまた対応がありますので、改めて、まあ、警察にも、まあ、被害届を出すことができるのではないかと思います。
詐欺の手口もどんどん進化しています。困ったな、こうなんかトラブルに巻き込まれたなと思ったら、お近くの消費生活センターに問い合わせてみるということが大事なんですね。
そうですね、詐欺の場合は、まあ、被害が救済されないというリスクも非常に高いので、いち早く相談していただきたいと思います。
はい、今日は金融広報アドバイザーの吉田秀子さんに身近な詐欺の手口について伺いました。吉田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。